世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験した様々なエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
はい、皆さんこんにちは。現地から直送、世界発信、旅人に聞こう、お届けするのは私みつるです。前回までいたインドネシアバリ島を後にしてオーストラリアに渡ってきました。バリ島の気候と打って変わってオーストラリアの現在パースにいるんですが、気候だったり人の雰囲気だったり建物だったり、距離的にはそこまで遠い場所じゃないんですけど、いろんな風景が一気に変わってしまってちょっと最初圧倒されていたんですが、ちょうどそんな時に偶然出会った旅人の方がいるので、今回はその旅人の方のお話を聞いていきたいと思います。では早速登場していただきます。タイトさんですね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
偶然タイトさんとはバス乗り込むとこで知り合って、
はいはいはい、
なんかちょっと風貌的になんか格闘技をやってる人なのかなっていう感じで見えたりしたんですけどはい、はい、ちょっと日本でやられてたりとかしたんですか？
まあ、少し遊びなんですけれど、はい、高校の頃もともと友達同士で公園でボクシングをしていたことから、
はい、
まあ、発展していって、
はい、
で K-1 をしたり総合格闘技をしたりっていう形で、
じゃあかなりジムとかで鍛えて、
ジムとかではなくてもう本当に家とか、
はい、
まあ、友達同士で鍛え合ってって感じで。
もう対戦したりしたこともあるんですか？
はい、そうですね、もう友達とはいつも血まみれになりなり
血まみれですか？病院送りとかもしかして、まあ、そこまでじゃない人
も。でも鼻は曲がっちゃったりした。
本当ですか？
歯折れちゃった人もいるくらい
で。本当ですか？やっぱそういうのがまだにじみ出てらっしゃる感じで。
いやだいぶ前の話なんですけどね。
あ、でもやっぱり、はい、今まで僕が会ってきた旅人の方とは何か違う感じがして、でお話ししてみたらかなりまたユニークな方だったんで今回、はい、こうやってインタビューする形になったんですが、
はい、
僕がオーストラリアに来てるのはワーキングホリデーで来てるんですけども、偶然タイトさんもこのワーキングホリデーで、はい、オーストラリアで仕事しにお金を稼ぎにいらしたってことなんですけど、
はい、
日本を出発したのがいつ頃でしょうか？
日本を出発したのが、はい、6月、2012年の6月3日なので、
はい、
はい、それから大体なんですけれど、はい、まあ、結構な期間が経ってますね。
そうですね、
はい、
僕はこのオーストラリアに今回初めて来たんですけど、タイトさんの方はいかがですか？以前
ですね、
はい、
5年前に来たことがありまして、はい、その時は、はい、3ヶ月間ヒッチハイクで東海岸を回ってたんですね。
そうなんですか。
はい、なんで、はい、まあ、今回はその来たことがない西海岸のパースにちょっと来てみたっていう形になってますね。
なるほど、
はい、
そのヒッチハイクの旅、オーストラリアの人結構乗せてくれましたか？
ですね、最初は2時間くらいしか待たなかったんですけれど、
はい、
まあ、長い時で丸1日以上ですね、30時間くらいは待ちましたね。
それはテントだったり寝袋だったり持ってキャンプとかをしながらとかもですか？
いや、何も持たずだったので。
何も持たずなんですか
なので、
サバイバルっていうか、
もうカバンにフランスパンを1個入れといて、
はい、
あと水も入れといて、
はい、
でとりあえずその最悪の餓死だけは避けるようにっていう形で。
その時、
は
い、時期は夏とか冬とかいつだったんですか？
時期はですね、 6月7月頃だったの でオーストラリアで言うとちょっと寒くなってきてる時期ですね、
はい、そうですよね。南半球になりますからね。
はい、
なんかその時本当にピンチになったエピソードとかなんか大丈夫でしたか？
ですね、
はい、
特にはないんですけれど、
はい、
ヒッチハイクした相手の車がギャングの車だったことがありまして、
それはどういうそれ後で分かったんですか？
そうですね、実際乗ってみたらもう明らかにちょっと危ないお薬をやってるような人たちで、まあ、自分に対してはすごく優しい人たちだったんですけど、
はい、
車を運転しながら対向車に向けて中身の入った缶ビールとかを投げてましたね。
それはもう酔っ払って
酔っ払ってですね、多分それか薬か何かの影響でなんですけど、
タイトさんの方になんか危害加えるようなことは
ことは一切なかったですね、はい、ただちょっと見ててかなり危ないなっていう印象はありましたけど ね、
まあでも意外とでもなんかそういう人たちと仲良くなれた瞬間だったりとか、
はい、
日本に帰ってみると危なかったけど意外と一番強い思い出とかって、
はい、
なんかそういう風に今もおっしゃってもらって、危ないことがあってもそれが全部もう最悪な思い出とか結びつくわけじゃないですからね、旅の中で。
そうですね、逆にいい味出してくれますよね、
はい、そうですね、まあ本当に今回のオーストラリアはそのヒッチハイクじゃなくてワーキングホリデーってことでおっしゃったってことなんですけども、は
い、そうですね、
はい、まあ、僕たちがまだオーストラリアに着いたばかりでこのパース周辺のことはまだほとんど見てないのであんまりお話が難しいと思うので、このタイトさんの今回の旅のお話などもいろいろ聞いていきたいんですが、
はい、
まず日本を出て先ほどおっしゃられてたモンゴルに行かれたということなんですけど、
はい、
いかがでしたかモンゴルは。
モンゴルはですね、
はい、
まあ、最初日本を出た時は何も情報を持たずに出たんですけれど、
はい、ガイドブックもなしで、
まあ、一応地球の歩き方分かっていて、
はい、
っていうところなんですけど、
はい、
まあ、ホームページとか一旦ネット上で検索してみると分かるんですが、
はい、
モンゴルの情報って全然なくてですね、
旅行者でも行った人とかそこまで僕まだ会ってないですね。
そうなんですよね、
はい、
なのでもう直接現地に行って調べようと思ったんですけれど、
はい、
やっぱり現地でも英語が話せる人っていうのがまずいなくてですね。
うん、あ、そうなんですね、
はい、
あ、
まあ、その点で、まあ、指差し会話帳を現地で買って、で、まあ、なんとかちょっとずつモンゴル語を覚えながら、
はい、
まあ、1ヶ月間くらいかけてですね、馬を2頭買いまして。
買ったんですね。
はい、
あ、
まあ、いろんな人にお世話になりながらなんですけれど、
はい、
まあ、なんとか
遊牧民の生活のような。
そうですね、
あ、
で1週間ちょっとで、
はい、
馬が怪我をしてしまいまして。
そうなんですか、足とかを怪我して。
ですね、クラズレと言いまして、背中の、
はい、
まあ、その自分が乗っていたところが皮膚が擦れてしまって炎症になってしまったような感じですね、
はい、そういうのよくあるんですかね、やっぱり。
うん、馬は多いらしいですね。
そうなんですね、
はい、そこ、まあ、そのクラズレが起きてしまって、
はい、
で遊牧民の家にちょっと寄らせてもらって、
はい、
でそこで馬が治るまで 2,3 週間くらいですかね、その居候をさせてもらって。
あ、それも偶然出会った人に
日本人の知り合いの方の知り合いの遊牧民の方っていうのを、
はい
はい、ちょうど紹介してもらってっていう形になりますね、はい、
なるほど、
はい、
じゃあかなり居候をさせてもらってる間もう地元の人と同じ生活の中に紛れ込ませてもらって。
そうですね、もう朝昼晩の薪割りからずっとやっていて、
はい
はい、で羊を追ったりだとか、
はい、
そうですね、羊の解体も2回ほど手伝わせていただきましたね。
日本で太蔵さん、はい、そういう鳥をさばいたりだとかそういった経験とかって
はなかったですね。ずっと横浜育ちだったので、
はい
はい、ね、なかなかそういったことを経験する機会がなかったんですけれど、
もう生きてるもう羊を生きてる状態で。
そうですね、はい、ただモンゴルの羊の下ろし方というのが、
はい、
ちょっと変わってまして、
はい、
ですね、生きたままお腹に穴を開けて、
はい、
で、その体内に手を突っ込んで心臓の動脈を引きちぎるっていう
殺し方。聞いたことないですね。そうやって締めた方がなんか新鮮な肉が取れるっていうか、どなんかモンゴル独特のやり方なんですかね。
おそらくモンゴル独特だと思うんですけれど、その、
はい、
モンゴル人は血の一滴も無駄にしない殺し方をしているんですよ。まあ、インドとかですと、
はい、
首を、まあ、斧とかで切って、
はい、
で血を抜いてから肉をさばいたりっていうやり方だと思うんですけど、
はい、
モンゴル人から言わせると、はい、それは血がもったいないっていう、はい、考え方なので、
はい、
もう本当にその羊を解体する時も血は一滴も流れないし、
はい
はい、見ててすごく綺麗な解体でした
ね。そうなんですね、
はい、
ちょっとそういうやり方をしてる国必ず血は流れるものだと思い込んでましたね。
そうですよね、はいはい、
あ、そのじゃあさばいたというかおろしたその羊の肉もその場でやっぱ食べさせてもらってとか。
そうですね、そのまま石焼きにして。
石焼き、
はい、その釜に、
はいはい、
羊肉を入れて、はい、焼いた石を入れて一緒に蒸すような感じですかね。
そうなんですね、遊牧民独特の作り方なんですかね、
はい、そうですね、ホルホックって言って、
はい、
モンゴルではかなり代表的な料理みたいですね、はい、
かなりそれ新鮮なお肉なんじゃないですかね、やっぱり。
そうですね、美味しいですね。
お酒とかもモンゴル地元の人飲んだりされるんですかね、遊牧民の方とかも。
かなりひどいですよ。
もうひどいレベルになっちゃうんですね。
はい、一回その、はい、モンゴルの30歳くらいの男の人と差しで飲んだんですけれど、
はい、
差しで、はいはい、1リットルくらいのウォッカが、
はい、
まあ、10分くらいでなくなりましたね。
もうどういう、もう多分それもDNA 的にというか、
はい、
もう親の世代からも強いんでしょうね、かなり。
そうですね、
あ、
はい、
それもう先にもちろんダウンしたのはもうタイトさんの方がちょっとやっぱり慣れてないお酒っていうのもあったりとか、どうでしたか。
あ、もともとお酒はまあ弱いくはないので。
弱くはなかった、
はい、
はい、
なんで一応2人とも大丈夫でしたけど。
あ、そうなんですか、はい、あっちびっくりしたんじゃないですか。
そうですね、
はい、
やっぱりここまで飲める人は日本人だとあんまりいないみたいで、はい、
そうですよね、はい、モンゴル独特のなんか強い度数のお酒だったりするんですか。
いや、モンゴルはだいたい30度くらいのウォッカを
30度、
はい、みんな飲んでて、でもやっぱりモンゴル人は本当強いですね。
そうですね、なんかちょっと聞いた話だと首都のウランバートルとかも、
はい、
あの酔っ払ってる人が多いというか、治安的なことにちょっとあの問題があるというか、ちょっと耳に挟んだことあるんですけど。
はい、
はい、
そうですね、ですね、モンゴルの成人男性の4人に1人がアルコール中毒になってしまってるらしくてですね、はい、 で、またそのモンゴル人の男性というのが、
はい、
ホルホックなどの、
はい、
あの羊の肉を食べるときに、
はい、
まあ、そのナイフがどうしても必要になるので、
はい、
常にナイフを持ち歩いているっていうのもありまして。
あ、日常的に、
はい、
はい、
まあ、そういうこともあって、その酔っ払いからのナイフの殺傷事件に発展しやすいという。
そうなんですか、
はい、ちょっと危ないようなところもありますね。
日常的にそういうの持ってるっていうのはちょっと。
そうですね、はい、もう本当にその辺の人と話していると、
はい、
もう世間話の中に、
はい、
そういえば何々さん誰々さん刺して、
はい、
刑務所今行っちゃってるよとか今何々さんに刺されて入院中だよとか、
はい、
そういう話はよく聞きますね。あ、はい、
ちょっとじゃあ普通のちょこっと聞いてると違う感じがしますけど、
はい、
でも遊牧民の人たちによくしてもらったりだとか、
はい、
やっぱりそのあったかいその自然が大自然じゃないですか、草原というか、
はい、はい、
そういうものにはちょっといつか行ってみて触れてみたいなっていうふうにはちょっと僕も今聞いてて思いましたね。
ああ、はいはい、そうですね、そのモンゴルの遊牧民の方というのが、
はい、
まあなんて言うんですかね、
はい、
モンゴルって、
はい、
冬になるとマイナス40度くらいまで気温が下がってかなり過酷な環境なんですね、はい、
そうするとじゃあ旅行のシーズンも限られてるんですかね。
そうなんですよね、
はい、
その気温が、
はい、
0度を上回るのが6、7、8の3ヶ月くらいなので、
はい、3ヶ月しかシーズン がいい時はないんですね。
そうなんですよ。なのでそのモンゴルの遊牧民の方たちは、はい、その旅人とかをすごくもてなすと言いますか、はい、大事にする風習があるみたいで、
はい
はい、もう本当に自分たちの食料が少なくても、
はい、
もう旅人の人たちに食料を目いっぱいもてなすような、
はい、
まあ、歓迎はしてくれるので、はい、本当に温かい人たちですね、はい、
そうですね、
はい、
なんかそういう例えば日本で僕の親とかをちょっと想像して考えると、例えば外人の友達を連れて帰ると、
はい、
ちょっと多分嫌な顔すると思うんですね、
はいはいはい、
どうしてちょっとこんなね急に連れてくるのじゃないけど、
はい、
例えばでもそういうのがあっちだったら普通なんですね、旅行者もてなすみたいなのが、
うん、むしろ歓迎という形ですね。
歓迎なんですね、はい、
そうですね、うん、でその私が泊まってたゲルなんですけど、
はい、ゲルっていうとちょうどあの遊牧民の人が手作りで作るような、
そうですね、白いテント状のものなんですけれど、
はい、
もうそこは、
はい、
夫と奥さんの2人がいて、
はいはい、
でそこに、まあ、そのつながってない子供が1人、あ、まあ、どこから来たのか全然わからないんですけど、
はい、
1人と、
はい、
あとは本当に見ず知らずのおじさんが一人と、
はい、
あと親戚のおじさんが一人っていう形でいろんな人がごちゃ混ぜになって住んでて、
はい、
でその見ず知らずのおじさんが来たのはもう自分がいる時なんですけれど、
あ、そうなんですか、
はい、まあ、そのおじさんがここでちょっと居座りたいというか、いきなり言い始めて、親戚だったりとか
全然関係ない人なんですね。
いや関係なくてその辺でたまたま会ったような人たちなんですけど、まあその人が居座りたいっていうことを言い始めて、
はい、
で、まあ、その夫婦も、
はい、
何もためらいもなしに、
ああ
、どうぞどうぞっていう形だったんで、
すごいですね、
はい、本当に家族とかっていう概念じゃなくてみんなで住んでる感じですかね、はいはい、本当にウェルカムな感じですね。
もう出会ってしまった時点でなんて言うんですかね、その日本の言葉で言うと縁っていう言葉があると思うんですけど、
はい、
そういうのを本当に、まあ、その人と話してみてフィーリングであったり、
はい、
なんか合いそうだなって思ったとかもあると思うんですけど、
はい、
他人とそういう本当に親しい人っていうのも日本人僕たちほど区別しないで、
うん、
そういうウェルカムする心っていうのがやっぱりそういう土地柄っていうかなんか育まれてきてるんでしょうね。
そうですね、本当に日本にない、うん、本当にモンゴルのいいところだなとは思いますね。
あ、はい、まさかこんなオーストラリアのパースでこんなにモンゴルの話が聞けるとは思いませんでしたけど、ね、僕もいつかそうですね、
はい、
ちょっと訪れてみたい場所の一つとなりましたが、はい、
はい、
じゃあタイトさん この旅のスケジュールというか、
はい、
日本でこういうことをやられててこの旅を経てで帰った後みたいなお話も綿密にというかそういう志というかそういう元にこういう旅に出発してきたんだなっていう話が、はい、あのリスナーの方がかなり興味深いことも聞けるかなというふうに思うんで、もしお話できる範囲で言っていただけると。
あ、はいはい、
はい、
そうですね、
はい、
まず、
はい、
専門学校を卒業してから、
はい、
知り合いの社長のいる会社に入りまして、
はい、
で本当に最初は小規模だったんですけれど、
はい、
社長と自分ともう一人先輩がいて、
はいはい、
でそこで3人で力を合わせて、
はい、
で結構人数を増やしながら、
はい、
まあ大体3年間くらいかけてですね、
はい、
会社の規模を大きくして、もともと自分も起業といいますか独立願望が強かったので、
はい
はい、そろそろ自分でも実際一人で試してみたいなっていう
はい、
頃になりまして、
はい、
ただその起業とか、まあ、その独立と同じくらいに世界一周をしたいというのが小さい頃からの夢でもありましたので、
はい、
まあ、この機会じゃないといけなくなっちゃうかなっていう意味合いで、
はい、
今出発1年3ヶ月っていう期間限定ですけど、
はい、
出発したような形なんですね、はい、
もうその起業も昔からしたかったことだけどその世界一周っていうのもどうしても自分で捨てきれない夢として、
はい、
両方とも本当は一緒にやれたらいいけどこの世界一周のためにとりあえず1年3ヶ月、
うん、
世界を見て勉強しに出てきたということなんですね。
そうですね、その世界一周というのは、はい、もう小学校 1、2年生くらいからの夢で、はい、小さい頃から本当に漠然とした夢だったんですけれど、はい、その起業というのは中学3年生とか高校生くらいになってからの夢で、
はい
はい、今は本当にどちらも同じくらいしたいなっていう、はい、
そうなんですね。
本当どちらかに傾いてくれれば専念できるんですけど、
でも出てくると他の旅行長期旅行者の人も結構共通して言ってるのは、はい、例えば1年とか1年半仕事を辞めて出てくるつもりで来たっていうけど、
はい、
時間が足りないってよく言ってるんですよね。
時間本当に足りないですね。
これで1年とかで十分 回って帰れると思ってたっつったら、
はい、
思ってたのもの半分も見れなかったりだったり、
はい、
何か本当に自分のプランニングが甘かったというか世界が広かったみたいなことをよく旅人が言ってますね。
そうですね、はい、
その特別世界一周旅行券とかそういう決まりを作ってする旅だったらまだ予定通り帰れると思うんですけど、そうじゃないや形でやっちゃうとやっぱり自分の意見というか行きたい場所とか気持ちも変わってきますからね。
うん、そうなんですよね、はい、ただ自分の場合はなんですけど、はい、その世界一周をしたいというのと同じくらいにやっぱり起業したいというのがあるので、
はい、
世界一周中でも時々なんですけど、
はい、
帰って早く起業したいなって思うことがあるくらいなので、
はい、
まあなんとかその1年3ヶ月の期日は守ろうかなとは、はい、思ってますね。
同じくらい大事なものがあるんだとしたら、はい、どっちかを捨ててどっちかに専念するのではなく両方とも必ずなそうと思ってる夢だとしたら、はい、まあ本当に難しいですけど、まあ、
はい、
思い切り羽ばたいていってほしいと思いますね。
ありがとうございます、はい、
そうですね。じゃあそのモンゴルの後の旅についてもちょっとお伺いしていきたいんですけども、
はい、
その後のあの陸路でいろいろ回った後にインドネシア諸島にしばらく長く滞在してたって聞いたんですけど、
はい、
あのインドネシアの島々とかでもそれぞれ少しずつ文化とか変わってくるんですかね。
いや本当にインドネシアっていうのが、
はい、
変わった国でして。
あ、そうですか。
西の方は、
はい、
ヒンドゥーなのかな、イスラムなのかな。
はい、
はい、でして、はい、真ん中がイスラムかヒンドゥーで、は
い、真ん中っていうとちょっとジャワ島、
ジャワ島あたりですね、
はい、
でフローレンスのあたりからカトリック教、まあ、キリスト教になってくるので、
はい、うん、
国の中で綺麗に3等分されてるんですよね、宗教が。はい、なのでやっぱり人柄も少しずつ変わってきますし、
はい、
うん、なんかこういう国って珍しいなとは思いましたね。
そうですよね、
はい、
一応でも国としてあの大多数占めてるのがイスラム教とは言われてますが、
はい、
そういう風なあのカトリックだったりヒンドゥだったり、例えばあのジャワ島にあるボロブドゥールっていうあの仏教遺跡、あそこは仏教信者の人たちが、
はい、
あのなんかあれも作られたのも謎みたいに言われてるって聞いたんですけど、
はいはいはい、
やっぱいろんな宗教が混在してるっていうのはなんかちょっと興味深いですね。
そうですね、
はい、
バリ島に関してはもうバリ島独自の宗教に発展しちゃってるみたい で、
バリヒンドゥーって言葉がありますから。
そうですよね、
はい、いつもなんかあのお香を焚いたりあの儀式的ななんかあの笹の葉でなんか入れたような、
はいはい、
置いたりしてなんかお祈りというか厳かな感じでやってて。
そうですよね、
はい、
だからその宗教に関しては本当に地域地域で全然違うので、
はい、
見ててすごく面白かったですね。
ああそうですね、
はい、
人の感じとかどういう印象を受けましたか。
ですね、
はい、
基本的にインドネシア人はすごくいい人たちなんですけれど、
はい、
やっぱり観光地に来るとぼったくりとか、
はい、
そのお金に目のくらんだ人たちが多いかなっていう印象を受けますね、
はい、
なので本当に観光地でない場所を回った方がインドネシアは楽しめるのかなって思いました、はい、
先ほどもおっしゃってたモンゴルの首都ウランバートルとこのインドネシアのジャカルタという場所、
はい、
この2つがなんかやっぱスリとか、
はい、
ちょっとなんかある程度起きてるって話聞いたんですけど、
はい、
やっぱりそれじゃない場所をローカルサイドに行けば行くほどそういう悪いことをするというか悪事を働く人よりもっとピュアな人が増えてきますからね。
そうですね、本当に、うん、で子供たちも、
はい、
外国人慣れしてないと言いますか、
うん、
まあ、やっぱり見て珍しいなと思ったら、はい、本当にみんなついてきちゃったりとか、
そうですね、
みんな人懐っこい子ばっかりなんで、
可愛らしいですよね、
はい、やっぱりローカルサイドの方が写真を撮ってても楽しいですね、
あ、写真も結構じゃあお撮りになるんですね、
そうですね、はい、
そうですね、インドネシア僕も来てみるまでこんなになんか食べ物とかも僕は結構体に合って、
はい、
あの好きだったんですけど、どうでしたか食べ物とかも、
食べ物はそうですね、自分も結構好きでしたね、は
い、文化圏によってそのイスラムの方の人たちの食べるものとそのヒンドゥーのバリの人たちが食べるものとっていうんで分かれてるんかなって思ったんですけど、なんかチャンプル、ナシチャンプルっていう風に、
はいはい、
あれが多分全国にやっぱあるんですかね、
そうですね、ナシチャンプルとナシゴレン、ミゴレン、
はい、
あれはもう全国ありますね、
ナシっていうのがあのライス、ご飯のことで、はい、チャンプルっていうのはなんていうんですかね、いっぱいあのおかずを装うっていうか、
はい、ごちゃごちゃ混ぜみたい
な、ごちゃごちゃに混ぜにして食べるっていう、ナシっていうのがライスで、ミーっていうのが麺っていうことで、
はいはい、
なんかミーゴレン、ナシゴレンっていうのはよく食べましたね、やっぱり、
そうですよね、はいはい、
それだったら大体間違いないだろうみたいな感じで、
そうですね、うん、ただ、
はい、
肉が少ないのが結構辛かったですね、
そうなんですかそれは僕があのインドネシア入る前にインドにしばらく滞在してて、
はい、
インドってほとんど肉を食べるのがあのノンベジタリアンっていうふうに言って基本がベジタリアンなんですね、
はい、
でノンベジっていう料理を注文しないと肉が食べれないぐらいで、僕逆にインドネシアちょうどいいぐらいだったんですけど、
はいはいはい、
多分あのモンゴルでたくさん肉を食べるとこから来たりとか、
あ、
それのギャップかなっていうふうに思ったりとか、
いやそうではなくてですね、
そうではなくて
日本で、
はい、
まあその普段一人暮らしをしてたんですけど、
はい、
まあ、そのご飯、朝ご飯とか夜ご飯を食べるときに、
はい、
自分ステーキとご飯しか食べないんですよ
それかなり変わったそうなんですか、
逆に野菜を食べないんで、
昔からの習慣で、
昔からの習慣で、なので本当にその肉を食べない生活がここまで長く続くと、
はい、
まあ、今回初めての経験だったんですけど、
そうでしょうね、日本に行ったら好
き
に、
はい
はい、
なんですけど本当に貧血がひどくなってきちゃって、
あ、そうなんですか、
はい、ご飯の量自体はかなり食べてるんですけど、やっぱり肉が必要不可欠だなっては思いましたね、
はい、ステーキとご飯っていうのは、味噌汁とご飯っていうのは聞きますけど
、はい、
そうなんですね、
そうですね、もう朝からステーキ、
朝から、
はい、
そうなんですね
そうなんですよ、それが一番辛かったです
ね、あ、そうですか、
はい、
しかもそのナシチャンプルとかでも野菜だけ乗っければ結構安いんですけど、はい、チキンだったり肉を乗っけると一気に値段が、
そうなんですよしかもちっちゃいんですよねチキンが
ステーキご飯で慣れてる人からしたらそれ辛いでしょうね、
そうなんですよね、
あ、でもオーストラリアこっちはすごいやっぱオージービーフって日本にも結構行ってるぐらい肉文化の、はい、食文化ですから、
はい、
僕の方がちょっと逆に心配してるぐらいなんですよね、ちょっと肉ばっかりでちょっと胃がもたれたりするんじゃないかとか、
はいはいはい、
自炊して自分であの野菜中心にしないとやっぱり体がなんかバランスが崩れてくるんじゃないかって、多分オーストラリアは多分合ってると思いますね、
そうですね、はい、もうインドネシアにいる時は早くオージービーフ食べたいって思ってましたね
そういう旅行者の方も僕は今回初めて会いましたね多分もし次インド行った時すごい貧血が多分
そうですね本当に気をつけないと
そうですね、
はい、
あら、そういう、まあ同じ日本人と言ってもそこまで違うんですね、
そうですね、
あ、かなりこれは同じ日本人でも結構カルチャーショックというか
、はい、
あ、そうだったんですね、
はい、
わかりましたでは今までですね、
はい、
行ってきた海外でももしくは日本国内でもあの個人的におすすめの場所っていうのがあればちょっとリスナーの方に共有できればと思うんですけども、特別、
そうですね、はい、やっぱりモンゴルは、
はい、
あ、まあ、本当に旅の難易度としてはかなり高い国なんですけれど、
そうでしょうね、やはり通じないとかあんまり、
そうですね、
はい、
もう英語も全然通じないし治安もちょっと良くないっていうのもありますし、
はいはい、
ただやっぱりそのなんて言うんだろうな、
はい、
都市化されてない遊牧民の暮らしっていうのがそのまま残っていて、
はい、
でやっぱり日本で見れないような独特の文化なので、
はい、
本当にモンゴルはすごくいい国だなっては思いましたね、ぜひそこは 行ってみてほしいなと思います。
多分もう日本文化が失っちゃったものがずっともうそれはずっとあり続けるような、本当に なくしちゃったものを多分自分たちも何か思い出させられるような何かがあるかもしれないですね。
はい、そうですね。
じゃあいろいろお話を伺ってきたんですけれども、最後に、
はい、
旅っていうものの中で、
はい、
個人的に一番大事にしているもの、まあ、旅の醍醐味っていうのもリスナーの方にお話ししていただけると。
ですね、
はい、
自分の場合はなんですけど、
はい、
その小さい頃からの夢っていう目的での旅なので、
はい、
もう何かを得ようとか、何かを学ぼうとか、
はい、
何かを見ようっていう意味での旅ではないんですね。
はい、
で自分の考えとしては、旅は決してすごいことじゃなくて、
はい、
誰でもできるし、
はい、
まあ、世界一周とかも、まあ、みんなしてることだし、
はい、
実際偉いか偉くないかって言ったら別に遊んでるだけだから偉くないかなとは思ってるんですね。
はい、
うん、なんですけど、
はい、
その旅で、
はい、
できるだけ現地の人の考え方には触れたいなとは思ってまして、やっぱり日本ってちょっと変わった考えというか価値観を、まあ、他の国の人たちと比べたら持ってると思うんで、
はい、それは日本にいる時から何か無意識に感じてた部分とかがあったん
ですかね。そうですね、やっぱりその鎖国の心があるといいますか、
はい、
うん、やっぱりオープンじゃないところがちょっと変わってるなっていうのと、
はい、
あと人との距離はかなり取りたがる人が多いんで、あ、まあ、そういう部分だったりとか、
はい、
あとちょっと心が狭いのかなっていう、
あ、
例えばその、はい、中国はマナーの悪い国って言われてますけれど、
はい、
実際中国でそのマナーの悪いことをしてもそこまで中国人は怒んないんですね、
はい、
だけど日本人は怒るっていうのは多分日本人の心が狭いから、
あ、
そのなんて言うんだろうな、お互いマナーで縛り合って、
はい、
まあ、礼儀の正しい文化にしているけれど実際はその他人の、
はい、
礼儀の悪さとかマナーの悪さを許せない心の狭さをが作り出した、
はい、
なんて言うんだろう、お互いをお互いで束縛してる社会なんじゃないかなとは思ってますね、はい、なので、ま
あ、
そのいろんな人の考えとかいろんな人の意思を尊重しながら生きれる人間になりたいなと個人的には思ってるので、そのいろんな現地の人たちとかいろんな文化の人たちの意見とか意思を尊重するように現地の人と関わってます、
はい、
ちょっと変な話になっちゃいましたけど、
いやいや、でもやっぱりそのつなげて、はい、その世界一周っていうのと同じくらい自分で絶対成しそうと思ってたのが起業して独立したいっていう、そういう視点があるからこそやっぱりその日本特有の何かその窮屈さというか、
何、
はい、ていうんですか、異文化をちょっとあまりいいものとしない排他的な要素というか、
うん、
それが何かやっぱり自分が会社を作るとしたらちょっとそういう狭いものじゃなくてオープンなものにしたいっていう、多分そういう志の何かそういうのが意見に反映されてるんだと思いますね。
そうですね、
はい、まあ、そういった多分もう、ね、グローバル社会になってきてますから、
はい、
ぜひ起業された際には、
はい、
また第2のインタビューということで、
そうですね、
その時感じたことをお伺いしたいなというふうに、
はいはい、
聞いてて思ったんですが、
はいはい、
じゃあいろいろお話を伺ってきましたが、番組の感想または質問などがありましたら、番組宛てのメールアドレスにまで送っていただければと思います。アドレスは tabiask@gmail.com です。 tabiask@gmail.com となります。それでは現地から直送世界発信旅人に聞こう、今回は
タイトです。
はい、タイトさんと私ミツルがお届けしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それで本編の放送が終了しましたが、モンゴルだとあの肉、羊があのメインだっておっしゃってましたけど、
はい、
日本でそんなに羊って食べないと思うんですけど、どうでしたか？合いましたか？
いや全然合わなくて、
はい、
まあ本当に、
はい、
なんて言うんだろうな、子羊だと臭みとかないと思うんですけど、
あ、はい、
まあ、その大人の羊やっぱり臭みとかも出てきて、で、まあ、モンゴルの羊は臭みがあんまりない方だとは思うんですけど、
はい、
でもやっぱりそのバリエーションというか、モンゴル料理は羊とじゃが
い
もと小麦粉、
は
いはい、この3パターンくらいしかなくて、
野菜もあんま食べる習慣ないみたいですね。
そうですね。
あ、
でその小麦粉を練って麺にしてあるか、
はい、あ、
なんかその切り刻んで米状にしてあるか、
はい、
で、まあ、その麺もスープに浸ってるか、
はい、
焼きそばになってるかみたいな、
あ、
本当にその程度のバリエーションしかないんで、
はい、
本当ご飯だけはモンゴル辛かったっ
す。あ、そうですか。果物とかもやっぱり気候的にほとんど取れなかったり、
はい、全然ないっすね。
ビタミン補給とかどういう風にしてるんで、うん、でもそういう風な土地柄の DNA というか、なんとかそれで、うん、気候にというかその土地には即した食文化なんですかね。それでも元気には、
多分なんですけど、
はい、
その羊とかも内臓とか全部食べちゃうんで、
はい、
そういうとこから取ってるんじゃないかなと思ってるんですよね。 あとたまにオレンジ、まあ輸入ですけどオレンジとか食べてる人もいるんで、まあでもそれでも稀ですけどね。そういうところですかね。
あ、はい、お年寄りおじいちゃんおばあちゃんとかも結構元気だったりしますか？
おじいちゃんおばあちゃんあんまり見なかった
ですね。あ、そうですか。もしかしたら日本結構長寿大国って言われてますけど、平均寿命だったりとかで、はい、なんか違いがあるんかもしれませんね。
そうですね、やっぱり冬のマイナス40度はかなり辛いと思うので、なかなか長生きは難しい国かもしれないですよね。
そうですね。でもその分やっぱ日本みたいに、日本のね、ビジネスマンみたいにアクセクそんな働く環境もそんなに都市以外ではないと思いますから、ストレスっていう部分ではかなり解放された、まあ、それ以外の厳しいとこもあるかもしれないですけど、でもそういう異文化を、見て回られて、なんかその全部起業する時のそれに生かして、例えばモンゴル人も一人採用してみるだったり。
なかなか難しいですね。
そうですね。なんかその大事な部分はあんま任せられなかったりするかもしれないですね。
そうですね。
なんかその気分を盛り上げてくれる人としてなんかたまに来てもらうだったり。
モンゴル相撲とか
の相手だったりね。まあでも、はい、ぜひその企業の方も、
はい
はい、いつか報告来るのを楽しみにしてます。
あ、はい、わかりました、
はい。今日はありがとうございました。
こちらこそ、
はい、
なかなかちょっとカミカミですいませんで
した。いやいやいや。はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。